アニマルミュージックラディ
オ裏。
なんかハルさん最近ゲームとかやってないの？新しく。
ゲームは最近はあんまり新しくはやってないな。スマホゲーちょっとやったぐらいで。
ああ。
うん、ランブルシティとあとバルキリープロファイルのなんかスマホゲーが出たからちょっと触ったぐらいで。うん。うん、そんぐらいだな。なんか、うん、どちらも別に特筆すべき点はあんまないよって感じ。ランブルシティは。
すげえハマったみたいな感じ。
いや、やってはいるんだけど、そんなになんかこう、うん、もうすごい楽しいからやってるというよりかはなんか、普通にやってるっていう感じ。
ああ、うん、ランブルシティってのはどういうゲームなの？う
ん、なんか街立て、シムシティのすごい簡単にしたような感じの。あのほらよくあるじゃない、昔からあのなんだ農場系のゲームだったりとか、あのソシャゲとかってあったじゃない、うんうんうん、あの要は、
うん、
作ったものを回収してそれを使って新しい植物を育てましょうとかさ、
うんうん、
あとそれをその作った植物を売ってお金にしましょうとかさ、そういうのは昔からあるじゃない、要は ああいうサイクルを町単位でやりましょうっていうようなゲームよ。町を建てて、そこ。
え、でも、うんうん。
商業を、要は商店とか作ったら、そこからお金が出てきて、みたいな。あとはなんか、工場みたいなの作ったら、そこから、素材が出てきて、みたいな。それを使って、新しくまた、建物を建てて、みたいな。ひたすらやっていくような感じのゲーム。そうそうそう。
あ、そういうゲームなんだ。
そうそうそうそう。だまあまあ、終わりがない系です。
人口とかもある。
そうそうそうそう。住宅を建てると人口が増える、商業を建てるとお金が増える、工場を建てると、素材が増える、
工業
みたいな。
あ、素材が、
基本はその辺だね。でまあひたすら大きくなっていくだけだね少なくはなる要素はほぼない。だからひたすらずっとポチポチやってればずっと気持ちいいんだけどっていうゲーム、
うん、
特に終わりとかもないしみたいなね。
なんか土地とかは限られてるの？
そうそうそうそう。
面積みたいな。
うん、無限ではない。
ああ、やっぱある。
ただ、後の方になると、その、必要なお金がすごい額が多かったりとか、その、建物をレベルアップさせるのに、かかる時間が、何日とかいう単位になったりとか、そういうとこでだんだん時間がかかってくるんで、なんだろうな、まあまあ、一応の、その、まあ、カンスト的なさ、カウントストップみたいな、もうこれ以上上にはいけませんみたいな部分に行くまでにはものすごい時間がかかるんで、事実上終わりがないみたいな感じの。
ああ、なるほどね。
ゲームですよ、簡単に言えば。まああとはなんか一応のその対戦みたいな要素もあるにはあるんだけど、
一から
ある程度の時間で一から街を建て合うみたいなね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。今持ってる自分のその建物をを使ってなんか一からその街を建て合うみたいのがあるんだけど、そうそうそう。まあそれを勝つとまあまあまあまあ報酬でまあまあいろいろもらえたりするんだけどみたいなね。俺はあんまり正直やってないという。
あ、
そうそう
そう。そうなん。いやなんかほらシムシティ昔の
うん、うん、
スーパーファミコンのやつ、
うんうん、
とかだったらさ。同じように土地にね、限りがあって。
うんうんうん。
なんかあれ、治安とかもあったりしてさ。
ああ、ありましたね。そういうね、細かい要素はね、うん、あんまない。一応、こう、うんうん、なんか火事とか、まあそういう災害的なのが、ちょこっとは起きるんだけど、うん、割と簡単に、一応消防署が立ってれば、割とさっくり解決できちゃったりするみたいなやつなんですから。あんまね、その辺は細かくないね。ほら、なんか、シムシティとかってさ、ほら、税率とかも決めれたじゃない。
あったあった。
ねえ。税率上げまくると、市民がめっちゃクレーム言うみたいなさ。ああいう細かいところは特にない。そうそうそう、単純に街を、そのさっきの素材と、お金を使って街をどんどんでかくするっていうだけのゲームですね。
ああ、そうなんだね。そうそう。
逆に言うと、だからストレス的な要素がないのよ。ゲームってほらさ、まあ、なんだかんだでさ、もう、後半になると難しくなってくるわけじゃない。 でそれがさ、うんうん、だんだんストレスになってくるからやめちゃうみたいなパターンってあるじゃんよく、
うん、
RPG とかでもラストの方に行くにつれ敵が強くてだんだんね、まあ難しくなるっていう言い方もできるしストレスが増えるっていう言い方もできるわけじゃない、
うん
うん、そうそうそうそう。だからある意味その点ではストレスレスなゲームではあるよね。
ああ、
そうそう、ま
あ、あれだよね、スマホゲームってほとんどそうだよね。
そうそうそうそうそう、ポチポチしてるとひたすら気持ちいいってい
う
タイプですよ。
そうそう、目的が違う。
そうそうそうそう、だから難しいところを乗り越えてこそのゲームっていう考え方じゃないよね割とね、うん、スマホのゲームって、
うん、なんか本当時間を費やすというか。
そうだね、なんか時間消費してる感はあるよね、はい、やっぱりね、
時間を消費させるのと、まあ、強くないときとか、
うん、
払っていただければ。
そうだね。も、あの、時間消費するか、お金を払っていただければ、もっと気持ちよくなりますよってことだよね。
そうそうそう。
それはある。
いや、友達が言ったの、スマホのゲームは残酷だっていうね。
ほう。どういう意味で？
あの、結局、他の普通の、ね、ハードのあるゲームみたいに、
うん、
基本的な終わりがない。さっき言ったみたいに、ハルさん。
うん、そうだね。
だから続けようと思えば、続けられる。で、じゃあ、いつ終わるかって言ったら、本当に、そのゲーム自体やる人がいなくなって、廃れてしまって、
うんうん、
運営が終わるというかさ。
そうだね。
いう瞬間しか終わりがないとすると、
散々競わせたわけ、逆にね。
そうそう。もうだから、ある程度の終わりを見せてやった方がいいんじゃないかっていう。
難しいね。
それが難しいところだよね。まあ、やってる人も目的が違うからね、多分。
まあまあね。
クリアしようってさ。
うん。
ね。
だから、逆に言うと、やってる人がいる限りは大体続いていくからね。ね、終わるようなゲームって逆に言うとほとんどやってる人が、まあまあほとんどとはいえやってる人はいるんだろうけどさ、っていうのはあるからな。確かにその辺難しいけどね。うん。でもなんか基本的にこう、なんかね、そういう、まあ、今あんまり言わなくなったけど、ソシャゲって言われてたものってさ、なんか、あの、エンドレスな構造、要はひたすら、何かのレベルが上がってって、うん、ずっと先に、あの、なんか、使い回しの中でぐるぐるぐるぐる回されるか、なんか、ある種フラクタル構造というかさ、一つの仕組みがあって、その仕組みの中をクリアすると、もっと大きいくくりの仕組みが出てくるみたいな。そうそうそうそう。なんか、その感じあるなと思って。ランブルシティはどちらかというとそっちな気がする。なんかとりあえず一通り行ったわと思ったら今度新たな素材が出てくるみたいな。
そうだ、
そうそうそう、
アップデートできる。
そうそうそうそう、だから
永遠なんだよね。
そう、欠陥無限みたいな。まあ当たり前なんだけど、なんかそういう意味ではあれだよね、やっぱりなんか、まあ時間を消費するっていう点ではいいのかもしれないけど、まあ昔のゲームというかさ、まあビデオゲーム的なものをやってた人間からすると、ビデオゲームでもただでさえさ、あ、なんか時間消費してるなって思うことあったのにさ、なんかなおさら思う時多いよね。とは思う。
そう
ね、ただ、そうだね、ただ一方で、なんか、あれ、なんだろうな、ポチポチしてると気持ちいいから、なんとなくしちゃうみたいなのもあるんだね。あの辺が、うまく出きてるし難しいなって思うよね。
そう。
バルキリープロファイルのゲームも大体そんな感じよ。
ああ。
あの、
まあ、スマホのゲームは大体そうだよ。
そうそう。あの、素材とか、建物が、あの、武器とか、なんか、宝石みたいなのに置き換わってるっていうだけですわ。簡単に、いや。
そうだね。
うん。まあ、大きい構造ではね。うん。
そうだ。なんか、わかんないけど、あんまやっと俺もさ、数こなしたわけじゃないけどさ。
うんうんうん。
なんか、ストーリーにさ、なんか、あ、感動するわっていうのもあるわけじゃない感じがするんだよね。
まあ大半はストーリーっていうストーリーはあんまりないかもしれないですね。大まかなね、うん、その枠組みみたいなストーリーはあっても。
そう。あるけど、うん、あくまでも進行するためのおざなり的な。
そうだね。
ストーリーなのかなって思うからさ。
終わりのためのストーリーじゃないから ね、確かにね。
そうなんだね。
テオ君とかは若いじゃない俺らより。
ああ、はいはいはい。はい、
そういうのってやったりする？逆に。逆にってことはないね。
いやー、スマホのゲームは、あんまり、ってか、全然やんないですね。最近あんまりゲームをやらなくなった気がしますね。
あ、そ
う
な。
やっぱり、
まあ、俺も減ったよ。
なんだろうな。あ、でも今度ポケモンが出るじゃないですか。
あ、そうなの？
出るんですよ。
なんかね、
そうですね。11月くらいに、サンとムーンっていう、やつがまた出てきて、そうです。ついこの間、そのなんか、プロモーションの動画みたいなのが公開されて、見て、いや、そのパッケージになるポケモン、いるじゃないですか。それも、実際にその動画で発表されて、それもすごいかっこよかったんで、あ、もう、どっち買おうかなって思うんですね。でも、やっぱり、こう、やり込まなくはなりましたね。こう、全部100レベルにしてやろうとか。
ね、昔はさ、なんか結構、なんだろうな、ちゃんとやったっていう範囲ってさ、そう、やり込み要素まで全部やって、初めてちゃんとやりましたよって言える感じあった気がするけど、
ね、
もう最近って無理だよね、ある種。そこのハードルが、
ね、
超高くなってるなっていう印象はあるよね。
そこまで、なんか、注ぐなんか、熱量というか、なくなっちゃったから。
熱量ないのもそうだけど、
うん、
なんか、ボリューム自体が上がってるじゃない？求められてるゲームのボリューム。
ああ、そうですかね。うん。でも本当、なんだろう、もうメインで用意されてるストーリーを、一通りクリアしたらいいかなと思って。
う
ん、まあ、それで十分楽しんだなと思って、ね。
なんか、とりあえず、ひとまずそこゴールでいいや、みたいな感じって最近はあるね、うん、確かに。昔はなんか全部、その、ある程度やり込み要素もやらないとなんか、ちゃんとやった感なかったけど。
なぁ。
思うなぁ。
そう
です
ね。
そう
ですね。
パンダさんは、プレステ4持ってるらしいじゃないですか。うん、他の番組で言って
ましたけど。ああ、持ってますよ。
そういう。
持ってる。
なんかやってるんですか？
そうだね。あれやってる。
うん。
フォールアウト4やってる。
あ、やってるんすね。
やってるやってる。
意外。なんかあんまりやってそうなイメージなかったっすけど。
ね、うん、あんまやってないね。
まあまあまあ、そうでしょ。
なんだって。
いや、逆にフォールアウトチョイスするんだと思って。まあ、俺は好きでやってますけどね。
うん、あのね、ダメなんで気持ちよくなっちゃうんだよ。
え、何がですか？ 3D 酔い？
あの、3D 酔い。
ああ、しそうですよね。
限界があるんだよ。2時間ぐらいだと思う。
ああ、2時間だと、ね、それこそさっきの話につながるけど、最近の RPG はなかなか終わらないですよね。
そうそうそう。特にフォールアウト、すげえんだ。
まあ、やり込み要素が、
やり込み要素しかないみたいな、
ね。気が狂ったようにいっぱいありますからね。
本当だよ。
ええ
ー。ある工場の、悪い奴らを、相当するっていうイベントでも。
ああ、序盤の方かもしれないですけどね、割とね。
大変だ。
うん、いや、なんか、割と、なんだろうね、イメージですけど、パンダさんってあんま FPS とかやらなそうなイメージがしたんですよね。まあ、フォールアウトって、
そうなんだ、
ま
あ、俺ね、
FPS 系のゲームじゃないですか。
そうだね。
うん、
あれ、すぐに影響されて感化されやすいタイプ。
ほうほう。
なんかちょっとなんかね、友達がやってるの見たりとか、
うんうん、
例えば、動画とか、YouTube とか、
うんうんうん、
ちょっと見ると、どんどん面白そうだなと思って、
うんうん、
買っちゃうんだよね。
あ、まあまあ、でもその気持ちはすごいわかりますけどね。俺も。
ただね、
うん、
そうそうそう。ただできないんだよ。
あ、
動画の中の人みたいに動けない。
ああ、もう完全にやられてるパターンじゃないですか。
かも、かもです。
かもですよ。
あげくの果てに気持ち悪くなってんだから。
いやでも FPS はまあまあまあ酔いやすいですよね。フォールアウトはなおさら世界観ちょっと暗めだったりしますからね。
そう。
フォールアウトは FPS とかじゃなくてもちょっとなんか大敗した世界観みたいなやつなんで、その世界観で酔っちゃいそうな感じはありますよね。
あ、
うん。
おさあ、出てよくん。よくフォールアウトしてるかい？
フォールアウト、いや、わかんないです。
っていうゲームのシリーズがあるですよ。
どんなぐらいから続くやつですか？
まずな、
うん。
はいはい。
あの、
はい、
お父さんとお母さんと赤ちゃんの3人家族がいるんだよ。
うん。
はあ、幸せな。
幸せだろ？
幸せですね。でね、
幸せだろ、うん、キャラクターでね、うん、
はいはいはい、
お母さんかお父さんで選べるんだな。若いな。
まあ、自分がどっちかになるってことですか？
そうそうそう
そう、はいはいはいはい。
例えばまあ、テオ君がお父さん選ぶとするだろ、
うんうん、はい、なりますなります。
で、家族3人で暮らしたらさ、なんかね、
はい、
核爆弾がね、
もう、はい。
ね、核戦争とかなった時に、助かるから、はい、なんか地下シェルター、
はいはいはい。
っていうのがあるんだな。
はあ、
で、なんかね、ある日突然ね、なんか変なおじさんが来て、はいはい、あなたたち家族はシェルターに入れるぜって言われるんだよ。
ああ、はいはい。入れない人もいるってことですか？
そうなんだよ。
はあ。
そうなんだよ。やったーってなるじゃない？
はい、なりますよ、ね。
そう言ってるそばから核爆弾がね、降ってくるんだよ。
そうだね。
え？
やばいだろ？
核戦争になりましたっていうニュースが急に入ってきて、わあ、シェルターに逃げなきゃって。そうそうそう、はあ、行ってシェルターに行って、自分らがシェルターに入る直前で近くに核爆弾が落ちてギリギリセーフだけど、外にいた人たちはどうなったのかなみたいな、
そう、
ああ、
みたいな冒頭なんですね。
そうなんです。ほんでな、
はあ、はいはいはい、
なんとか家族3人でシェルターに入れたんだよ。
はい。
そしたら中に入ったらさ、なんかこのスーツに着替えてくださいっていうさ、なんかあれだ、スパイダーマンの青いバージョンみたいな着せられてさ、全身タイツで。
そんなだっけ？全身タイツで。
ライダースーツみたいな着せられて。
まあまあなんか、青いね。なんかちょっとダサいスーツ、ね。
そうそう、青い。
うん、
そしてダサいスーツ着せられて。
それ
でさ、なんか地上にいた時のね、なんかウイルスとかね、菌とかを、消毒するから、この、なんか、カプセルに入ってくださいみたいなこと言われるわけ。
はあ、はいはい、ね。
で、自分がそのカプセル入って、で、向かい側のカプセルに赤ちゃんと奥さんがさ、入るわけ。
うんうんうんうん。
プシューってなんか降ってきたな、はい、なんかカプセルなんか入ってきたなと思ったらさ、
は
あ、冷凍されちゃうんだ。
え？冷凍されるんです。
冷凍されちゃう
ね。ちょっと待って、この話するとさ、ね、はい、説明めっちゃ長くなると思うんだけど、なんで冷凍されたのっていうところまで話さなきゃいけない。
いやいやいや、そこまではさすがにいかないよ。
というか、パンダさん多分ストーリー的にまだそこまで行ってないだろうしね。
全然いかないよ。
そうだよね。まあ、旦那がよくわかんないけど、冷凍されちゃうんだよね。
そう、冷凍されちゃう。
はいはいはいはい。
で、なんかね、あ、なんか冷凍が溶けたっぽくて、気づいて、目が覚めたらさ、自分のカプセル開かないんだけどさ、はい、目の前の奥さんと赤ちゃんのカプセルが開くんだな。
はい。
そしたらさ、怪しい二人組がさ、
はい、
男女の二人組が近づいてきてね、奥さんとこうに。赤ちゃんを奪うんだよ。
ほう。
それをカプセルの中から見てるわけよ。
まあ、その赤ちゃんっていうのが、要は自分のね、自分の奥さんから、自分の子供を、まあ、何者かが、奪い取っちゃうんだよね。
そう。奥さん必死に抵抗するの、やめて返してみたいな、
うん、
はあはあ、
そしたら目の前で奥さん撃たれちゃうの、
はあ、
で次の瞬間また冷凍されちゃうの。
え、あ、じゃあその時ちょっと溶けてたんですか？
そう、ちょっと溶けてたの。
あ、でカプセルが開かなかっただけ。
そうそうそう
そうそうそうそう、
はあはあ、
奥さんのカプセル開かないから助けようにも助けられなかったと。
あ、じゃあその奥さんが撃たれて赤ちゃんが奪われたっていう認識はできたん？
そう。
ああ。はいはいはい。
で、しばらく経って、カプセルが何かのきっかけで開いたんだな、主人公。
はあ、はあはあは
あ、うん、で、冷凍が溶けてたよ。
は、
う、
い、
んうん。
で、奥さんの方のカプセルだけど奥さん死んじゃってるわけだ。
うん、
はあ。
息子は奪われたんだよ。
うん。
ああ。
そして主人公はだよ、
はい、
地上に出て、
はい、
大敗した、こう、焼け野原みたいに行った、
ああ、そうですよね。
自分の息子を探しに旅に出るわけだ。
ほう。
フォールアウト4。
なんだよ、これ。無駄に長かったんだけどね。いや、そうそう、そういう話。
そうそうそう。
面白そうですね。
だろ？面白そうだ
よ。面白いわ。世界観はね、すごい面白いんですよ。それこそ笑えない話で。ほら、まあまあまあ、ね。なんだ、放射能汚染みたいなさ、話がゲーム内で結構出てくるんだよ。この辺は放射能汚染がきついだろうなの、みたいなさ。
はあ、
今の日本だと微妙にもう笑えないネタで結構あれなんだけど。
ああ、まあ、そりゃそうかもしれないです。
そう。
あれは、
HP ゲージってあれがさ、放射能に汚染されると、その HP ゲージが減っちゃうんだよ。あの、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ま、マックスがね、
最大、そう、最大体力値みたいなのが減っちゃうの。赤いバーが攻めてきて。
へえ。
まあ、なんか、アイテムでね、それを除去することができるんだけど。
ああ、そうそう。
そう。まあね、あの、現実と違って汚染されても薬を飲めばすぐ元通りっていうね。そうそう。まあ、その辺はゲームっていうね。うん、
そう、その辺はゲーム。
そう、ただまあ、それ
は。それなんか、ガンアクションとかはあるんですか？
あるあるある。
基本的に、あの、銃をバンバン撃つゲームですね。
はいはいはい。
アクション要素。
ああ。
うん。まあ、殴ったりもできる。
結構、組織みたいなのが、やっぱりいて、
うん。
みたいな。感じですか。
うん、そう。
そうだね。
うん。いろんな、
そういっぱいある
やつ。考え方でいろんな行動をしてる人たちがいて、要は自分がどこに属すか、みたいなことを迫られたりする。
あー、なるほど。はぁ。
まあ、それはなんか、割と、そう、そのシリーズが、
はいはい、
まあ、お約束というか、そうなるよ。
ま
あ、大概、こう、どこにも属さないみたいのが割と許されなかったり、するかな。
あ、
うん、あのどっちつかずな行動をずっとしてると最終的にどっちかにしろって言われるみたいなパターンは割とありがちかもしれない。または最終的にどこにも属さないでみんなと戦うことになったりとかね。そういうパターン。あのシリーズはよくあります。
あれだ、基本的にさ、なんか北斗の拳みたいにさ、世紀末のヒャッハー的な人がいっぱいいるわけよ。
あ、そうです
。はいはいはい。略奪を繰り返す。
そうそうそう。
そういうやつだからさ、急にさ、
はいはい、
降ってくんだよ。
そうですね。
でさ、基本的にそいつらを倒したさ、アイテムとかって全部剥げんの。
うん、うん。
はあ。
武器も弾薬も、あと装備品とかも、はい
はい。そうだね。まあ、身につけてるもの全部ですよね。服とかも全部剥げる、ね。
基本的に。
全部は、すべて剥ぐと、パンツ一丁の、まあ、男なり女なりがその辺にゴロってする、ね。
はあ。
まあまあ、女の人はさすがに 上は隠れてますけど。
そうそうそう。
ああ、そこは隠れてるんですね。
そこはさすがに隠れてる。それは装備品に含まれないから。
そこ
を、うん。そういう楽しみ方はできない。
そういう楽しみ方はできない。
そこはフォ、そこはフォールアウトしてないんですよ。
そうね。
はい、
そうね。
はいはい。
ちょっと意味わかんない。意味わかんないっちゃわかんない。
ちょっと意味わかんないですけど。
フォールアウト、そこがフォールアウトしたらどうなっちゃうのみたいな感じある。
そうそうそう。まああれですよ。だからさ、敵のさ、なんか変な寄せ集めのさ、防具をさ、
はい、ね、
装備するからさ、脱線だ。
ああ、
ダサいね。
な
んか、妙に肌露出、上半身だけ肌露出してるみたいなことになりがちですよね。それこそ北斗の
拳。
ね、ならずものみたいな。
だけどね、街とか行ってさ、
はあはあ、
いろんなものがさ、拾えるわけよ、
うん。
うん。
拾えないものがないぐらい拾えるわけ。
うん。
いろんな。
そうだね。本当にもうその辺に置いてあるコップとかね、灰皿とか、そういう細々したもの全部個別のアイテム扱いになって拾えたりするんで。
わ
あ。そういうのが素材になったりして、
そうね。
その、拾って、敵から倒し、敵を倒して拾った武器とかを改造したりも、ね。
うん、うん。
はいはいはいはい。
あとやっぱ命中率を入れたい。
うんうん。
はあ。
じゃらみたいなさ。だから、あれだよ、接近戦が好きな人はね。
はいはい。
マシンガンとかでね、とかハンドガンでね、パンパンやってもいいし。
まあ、はいはい、打撃系の武器も作れますからね。
そうそう、打撃系の、うん、
でっけえハンマーみたいなやつとかあったりとか、
そう
なんか
重い
んだ、アイアンフィストみたいな、なんかガッコンガッコンなる、なんか殴るやつとかいろいろあります
よね。ちなみに僕は臆病だからね、うん、スナイパーライフ、
ああ
、ね、もうともかく遠距離射撃
性格が出ますね。まあでも遠くから撃てばバレなかったりとかっていうシステムはありますからね。
う
ん、
はあ、すごいですね。よくできたゲーム。
よくできた。
まあ、ゲームとしては、まあ、かなりよく作られたゲームですわね。めっちゃ金かかってんだろうなっていう、どう考えても。
そうですよね。作る人大変そうですよね。
そうだ。な、話聞くと面白そうだろ。
面白そうですね。
っていうかパンダさんそんなやってねえとか言いながらめっちゃ喋りますね。
いやいや、俺さ昔からさこういうゲームとかの話さ、
うん、
友達にしてさ、うん、結構その友達が衝動買いしちゃうんだよね。
あ、仲間増やす的なニュアンスですか。
そう
でもテオ君 PS4 とか持ってないんじゃないですか。
持ってないですね。
まあ、
ね、
だからまあしょうがないよね。
まあ、なんかちょっと YouTube で動画でも見てみようかなって思いますね。
そうだね。あのね、それが一番楽しいと思う。
そうね。まあ、知り合いで言うと、ほら、うん、アニキャスの、青空キャンバスを使っていただいてるね。はい、流行り物通信簿さんの小平さんがプレイ動画上げてたりするん
で。そうだね。
うん。ほうほうほう
ほう。そう。よかったらその辺見てもらうと。つながりとしてもいいかもしれないですね。
それは。
そうだね。
俺もなかなか全部見れてないし、なんならまだ自分のクリアしてないんだけど。っていうね。そう。てか自分のクリアしてないから見れないみたいな部分もあるけど。
ああ、なるほど、
ね。ネタバレしちゃうからね。
僕あれだから、ガンガン見ていくタイプだから。
おお。
見て参考にするタイプ。
ああ、なるほどね。
石
橋をガンガン叩いて渡るわけね。
そう。怖いから。
なるほどね。
大してやってないけど、今そのゲームやってるんだよ。
うんうん。
はあ。そうですね。
正直、パンダさんがそこまでフォールアウト語るとは思わなかったです。
そうなんだよ。違う。最初のね、イントロダクションだけでも。
いや、でも、イントロは衝撃ですよね、確かにね。あれはね。すごい、時間としてはすごい短いんですよね、そこまでの展開って。
ああ、そう。
結構、何分ぐらい10分もないぐらいでそれが全部起こるんですよ。息子が殺されて、あ、息子じゃねえや、妻が殺されてみたいなところまで、核爆弾が落ちてシェルターに入って冷凍されちゃって、で妻が殺されて息子は誘拐されるっていう、全部わけわかんないいきなり展開をバババババババって出されて、ある意味プレイヤーも主人公と同じような感じで混乱させられるっていう体験を
する。そうです
ね。そういう意味ではすごいよくできてる。
一番長いのはキャラクターメイキングね。
そうね。一番最初ね。
そう。あれが一番長い。
ね、あのさ、細かく作れすぎるんだよね。顔の骨格がさ、もうちょっと頬骨出そうかな、みたいなことまでできちゃうわけよ。ここの顔をもうちょっとこっちに引っ張るみたいなさ。あと目がどんぐらい大きさでどんぐらい離れてて、みたいな。どういう形で、みたいな。眉毛がどういう角度でどういう形で、とか髪の毛がどうで、とかさ、体格がどうで、みたいなことが、こと細かに決められちゃうから。あのね、ずっと作るよね。
そう、
俺はもう、
パンダさんの、うん、まあ、主人公は今どういう感じの、まず男でやってるんですか、女でやってるんですか。
まず男でやってるね。
あ、男でやってる。
聞きたいのはさ、
どういう
感じの、自分に似せる似せない。
あ、俺ね、似せる、
うん、あ、似せるだ
ね。はははは
そうそう、
似
せる派
だ。俺も最初似せる派だったんだけど、どう頑張っても全然似てこないから、もう途中でプリセットで、
あ、そうなんだ。
適当に、あ、これでいいやっていうのを決めて、それでやっちゃってるね、今ね。
あ、そうなんだ。
ま
あ、
下手したら1時間以上かけてさ、キャラクター作るじゃない？
はいはい。
でさ、実際プレイするとさ、 視点が自分だからそんな見れないの
見れないね。
あ
見れないことはないんだけど、後半になるにつれどんどんね、ヘルメットみたいなの被っちゃったりとかね、
そう
全然見えない。ね、
ああ
結局どうでもよくなってくるからね。
なんだったのあの時間っていう。
あるある。だから俺もそこに時間かけないで、適当に、あのプリセットでランダムで組んでくれるのがあるんで、それで嫌いじゃない顔が出た時に、あこれでいいやって決めるようにしてる。
そう
そんぐらいの思い入れの方がいいかな。
ランダムできるんだけど、どっちか。
そう
なんかそれをちょっと修正するんだ、
ね、そう
はいはい。
じゃないとね、なんかね、あのやった分ね、後からね、あの時間何だったんだろうなって思うことが多い。なかなか似ねえくせにみたいなのはあるね。
俺あれだぜ、でも、
うん、
ほら最初にさ、うん、男か女でプレイヤー決められるじゃん、お父さんかお母さんで、
うんうん、
だからお父さん自分にして、うん、お母さんをもうプレイしないけど可愛い人にして、
あれ変えるとちゃんと反映されるんですね。
反映されるよ。
へえ、それは知らなかったですね。これも
そう、
女の人は初期のままでした、ま
あ、うん、
へえ、
そっか、あのすぐに交際したの分かってなかったね。
そういうことね。
それはだって大事じゃない？だってさ、プリセットってい
う
か最初からのさ、奥さん、僕は別にそんな知らない外人の女の人よりもさ、
うんうん、
ね、一生懸命何時間もかけてさ、ね、自分のタイプのさ、女性を作ってさ、ね、これは自分の奥さんだって自分の心の中に落とし込んだ後で誰かに殺されたんだな、ね、エイドリアンってなるわけじゃない？やっぱり。
ああ、そういう思い入れというか、感情移入的なところで、ね。
気持ちよく。感情移入するために。
あ、そこまでやるんだ。
そう
か。
まあその後大してやってないけど。酔っちゃうから。
別に感情移入できるかな。全然知らない人。あ、まあすごいなんかゴリラみたいな顔してるとかだったら、さすがにちょっとなんか別に悲しくないかなって気分にはなれそうだけど。
そう。
まあそれじゃなきゃねみたいな。いやでもあの。フォールアウトとかも前作とかに比べれたらだいぶあれですよ、キャラクターの顔良くなりましたよ。俺前作もやってるんですけど、
なんかあのゲーム好きの友達が言ったけど、キャラクターデザインだけ日本人にやらせろ。
あーでも日本人だとみんなほらなんかファイナルファンタジーみたいな小綺麗な顔になっちゃうから、それはそれでって思ったりはするけどな。
なるほどね。
わかんないですけどね。
でも、ま、ドラゴンズとかは、うんが結構良かった気がするんだよね。
ああ、そう。まあでも逆に言うと、ほら、日本産のゲームだから、ある程度日本、ね、人向けというか、なのはあるのか
な、
う
ん。でもなんか、
ね、海外的にも、
あ、でも、
受けてりゃいいんでしょうけどね。
でも普通に外人さんっぽい顔みたいなのは全然できるし。
おうおうおお。
まあなんかほら、フォールアウトはさ、
うんうん、
4はすごい良かったからいいけど、その前のさ、うんうん、そのフォールアウト、あと、あっちの方、剣とか魔法の方、うん
ああ、スカイリムとかですか。
スカイリムとか。あっちがひどいんだな。
いや、でもあれはなんか、まあ、あれ込みな感じもありますけどね。いや、美人だったら美人だったらいいんでしょうけどね。
いやいやいや、すごい。ドラゴンズドグマはすごいよ。
あ、そう。俺ちゃんと。
かわいい。
見たことないよ。
そっか。
うん。そうなんだね。まあまあ、でもそのね、ある種の細やかさみたいのはあるかもしれないですけどね。その造形としての、ね、あのに日本人が手掛けるとみたいなイメージはありますけどね、うんうん、
そうだ。
まあなんか単純に好みの問題は別として、なんかね、外国のキャラクターは確かになんか俗に言うバタ臭い感じはあるなっては思ったりはするよね、うん、
そうね。いやまあでもすごいハマれるゲームねえかな。
ハマりたいですか。
うーん、
ハマりたいよね。時間も忘れてやりたいよね。気持ち悪くならない
。俺ね、ハマれなくなっちゃったのよ、逆に言うと。
年かな。
なんかね、
大人になると多分厳しい。
うん、まあなんか他にいろいろねやってるからっていうのもあるんだろうけど、フォールアウトとかやっててもなんかね、昔よりなんだろうな、作業してる感を感じる敷地というかハードルが低くなった気がするのよね。まあゲームってある種さ、広い意味で言えばまあ基本的に作業じゃないですか。まあ、特に RPG なんかは、うん、まあ、フォールアウトも広い意味で RPG、うんうん、RPG だとすれば、まあ基本的にお使いしてみたいなところとかレベル上げしてみたいなところと かあるけど、なんかねそれを作業って感じる敷居が下がっちゃった気がする。
あ、だからすぐこれは作業だって思っちゃう
と、そう、あ、俺今作業させられてるって思うハードルが下がったような気がして。
うん、それはあれだね、大人になって社会人になってさ、本当の作業してるから
かもしんないけどね。まあまあまあ、まあ、そうそうそう、いろんなね、そのゲームとしてもいろんなゲームを経験してるからこそ、なんかこのシステムというか、なんだろうな、マクロな視点が持てるようになったみたいな部分があるのかもしんないけどね。まあかといって ね、まあそうじゃないゲームってあんのみたいな部分思っちゃったりもするんだけど。
俺ね、
うん、
あれが好きだったんだよ、あのドリームキャストのさ、うん、ソニックのアドベンチャー、
はいはい、はいはいはい、あの
っていうのか
3D の空間のやつ、
そうそうそうそう
ですよね、アドベンチャーってね。
やったことある？
ないないないないです。
ないか。
なんか評判は、
俺わけわかんない、
シリーズによってよかった気がしたけど、いや、そう、ものによってだと多分思うけど。
いやいや俺ね、
うん、
あのゲームがね、すげえスムーズにいったんだよね。
おお、いいじゃないですか。
ちょうどいい難易度で、
うんうんうんうん、
ちょうどいいやり込み要素で、
うんうんうん、
あれ以上のものは似合ってないね俺は。
だからまあまあ、ああいうある種ね、なんだろう、こういう風に遊んでくださいねって筋が書かれてるゲームってあんまり作業感ないじゃないですか。
そうそうそうそう
そうそう、そういうゲームってやっぱりまあまあ、ある種早く終わってしまうけれども、あの、うん、やってる時はすごいハマるゲームではあるのかなと思いますよね。だから、なんかほら、最近ってさ、そのボリュームがある程度重視される感あるじゃないですか。特には、まあ、
ある。
まあ、フォールアウトなんかもそうだけど。なんかそうなると、どうしても作業感出てくるところが出てきちゃうなっていう問題って難しいよねって思う。だから逆に最近はなんか、そのストレートでさっと遊べてさっと終わるみたいな、ああ、気持ちよかったって終わるゲームを求めてる部分はあるかもしれないと言いつつ、フォールアウト買うんだけど。
うん、
うん、
ああ、
そうそうそう、
そうですね、うん、
だからスマホゲーとかでもさ、なんかシンプルにさ、なんかささっと遊べて面白くて、なんかまあいつやめてもいいみたいなさ、ある種スコアアタックゲーみたいな、うん、ああいう方がなんか最近はどちらかっていうと気分的には求めてる部分はあるかもしれない。
そうな、
うん、
いやー、程よいアクション性のほどほどボリュームがあるやつがあるといいんだけどね。
そうですね。ソニックはでもなんか俺はほら 2D の時代のソニックしかやったことなかったですけど、
うん、
3D の
俺ね、
はどうだったんですか。っていうか、パンダさんは 2D の時代はやったことあるんですか。
2D のはないんだよ実はソニック。
ああ、じゃあもう 3D でみたいな感じなんですね。
そうそう、友達ん家でまあ1回やったかなぐらいですか、
うん、
横スクロールのな、
うんうんうん、
だけどあれは楽しかったな。ソニックはいつさ、すげえスピードで走るじゃん、
うんうんうん、
ソニックだからね、ガンガン行くのよスピードが。
ソニックだからね。
で、
音速だからね。
ソニックだからね、音速だからね。
はい、はい、
もうさ、何が面白いってさ、操作がさ、ほとんどしてないのにガンガン進むの。
あー、それはソニックはすごいありますよね。2D 時代からやっぱありましたよね。そういうステージ
が
面白いっていう。
ね、そう、ピョンピョン跳ねてチューンってってさ、
なんかなんだかよくわかんないけど、アドレナリンばっかり出されるみたいな。
そうそうそうそうそう。
ありますね。
あれだよ。で、それがずっとあったらつまんないんだろうけどさ、
うん、
仲間がいるんだよな。
はいはい、テイルズとか。
オレンジ色のテイルズとかさ、あと赤い犬みたいなナックルズとかさ。そいつらがさ、操作方法が違うんだよ、ソニックと。
うんうんうん。
テイルズはね、ふわふわふわって飛んだり、
尻尾でね。
するんだよ。尻尾で。
尻尾いっぱいある。
ナックルズは、滑空して、
はいはい、
壁とかに、張り付いて、
うんうん、
で、なんだ、クライミングするの、ガッガッガッガって上の方まで、
うんうん。
ナックル、トゲで。
はいはい。
で、まだある程度の高さから滑空して移動したりするっていう。
うん、
だからね、いろんなステージでいろんな操作をしてみたいな、クリアしていくみたいな、
うんうん、
あれがね、楽しいんだ。
でもなんかあの流れって、なんか一時のほら、スーパーマリオとかも 3D 化したじゃないですか。 うんうん、なんかスーパーマリオ64とかね、その後ぐらいから、
ね、あったね、
ギャラクシーとかね、なんか一時そういう流れありましたよね。でもなんか最近また 2D にわりかし戻ってることが結構多いなって思ったりはするんですけど、マリオとかもさ、なんかニュースーパーマリオブラザーズとかに戻ったりとかさ、まああのね、あの今パト名前忘れちゃいましたけど、マリオのあの自分で作るやつあるじゃないですか、ステージ、あ
ーメーカーズ、
そうそうそうそう、マリオメーカーズ、はいはい、とかね、結構ほら、ドット絵になんか戻ったりとかっていうゲーム多くなったから、なんか一回りして 2D 視点というか真横から見た視点にゲーム最近なんか戻ってきてる傾向ちょっとあるなって思ってたりしますけど、なんか最近ね、そういう 3D のアクションってなんかちょっと減ったなんて思ったりはしますけどね。
そっか、
うん、 3D すぐ酔っちゃうんですよね。
あ、そうですよね、ソニックとか酔いそうだけどね。
そう、すごい映像もどんどんかっこよくなっていって、いいなって思うんですけど、こうやるのはまだしも、その動画を見るにしても、うん、あんまり長時間続けて見てると、うん、おえってなりますね。
そうな、あ、そっち派だな。で、あれだな、なんか 3D でさ、ガンガン視点が動くようなゲームでさ、
うん、はいはい、
BGM がさ、四つ打ちのなんかやられたらもうすぐ俺、
それはあれじゃない、ヘッドホンとかしなきゃいいんじゃないの、そういう問題ではなく。テレビのスピーカーでも四つ打ちダメだの。
いや、わかんないけど、対パンダ用のさ、俺を吐かせるだけのためのゲームだよね。
まあまあまあ、そうなるわね。
生きづらい世の中になってしまって。
でもどうなんだろうね。ほら、なんだろうな、初代のプレステの頃とかってさ、すごいポリゴン荒々だったじゃない。
ああ、
はい、そうですね。
なんか、カクカクやでみたいなさ、なんか、
ポリポリです、
ね、あの頃の方が酔いやすいのか、それとも、今のリアルに近いぐらいのさ、なんかグラフィックの 3D ゲームの方が酔いやすいのか、どっちなんだろうなって思ったりはするな。その辺の違いとかってあるのかな。
僕、中学生の頃とかに、その、なんか、そういわれる 3D でどんどん映像が綺麗になってるのを見たとき、全然酔わなかったんですけど、
うんうん、
なんか最近になって、その長時間できなくなったんですよね。
あ、でも、まあ、慣れとかっていう問題は別にして、あれかもね、最近の、そのまあ、例えば FPS とかさ、そういうのだと、
はいはい、
よりリアルな、そのキャラクターの視点としてのカメラアングルみたいのでさ、妙に揺れたりしない？走ったりするとなんか、縦揺れっていうかさ、細かく揺れたりとか、そういうのもあるかもね。
そうです。
ただ歩いてるだけなのに、割と揺れてる。昔だったら絶対さ、歩いてるだけだったら、こうなんか滑ってるようにスーってカメラ動いたわけじゃない？
はいはいはいはいはい。
そういうのあるかもね。
それはそうかもしれないです、う
ん。その辺作ってる側も難しいんだろうけどね。
リアルに過ぎちゃってる。
リアル方向を求めてる人もいるけど、ゲームとしてカメラ揺れすぎるのもなぁ、みたいなとこありそうだけどね。
うん、なんか、あれだよな。
うん、
例えばさ、うん、フォールアウトもそうだけどさ、うん、もうすっごいさ、CG のさ、
うん、
3D の、
うん、
ゲーム、プレステ4の。で、うんうん、それを同じストーリーで同じような構図のやつをさ、
うんうん、
最初の初期のプレステとか、はい、セガサターンぐらいのさ、うんうん、ポリポリのポリゴンでさ、再現したさ、
うん、
2バージョンをさ、中に入れときゃいいんだよ。ゲームの中に。
なんか、ズーム。
開発費。
まあそうなるよね。あ、でもね、昔。
嘘、いい。
俺が持ってたゲームの中で、等身伝っていう格ゲーの 3D かな、
はい。
でね、格ゲーだからっていうのもあるんだろうけど、その、
うん、
FPS だから要はフレームレートだよね。要は画面の、 動きの滑らかさ、フレームの数だよね、はい、1秒間に何フレームあるかっていうのを優先したモードか、それともグラフィックを優先したモードかっていうので、あのポリゴンがそれこそ初期のバーチャファイターみたいなカクカクのやつだと動きが早いですよっていうのと、あともうちょっとキャラクター作り込まれてるけど動きはちょっとあの滑らかさに欠けますよっていう2モードを選べるっていう格ゲーがあった。
おお、それだよそれ、
ある種それだね、それのもっと極端なやつみたいな。
そうそうそうそうそうい
やまあ開発費っていう話にはなるけど
ダメかい？
いやでもなんかどうなんだろうな、そういうのね、ほらすごいプログラマーとかいればそれを機械的にやってくれるみたいな仕組み作れそうじゃ作れそう、
ああ、
うん、分かんないですけどね。なんかほら最近のゲームって結構なんだろうな、そのパソコンのゲームとかだったらスペックに合わせてね、うんうん、あのテクスチャの粗さを、そのポリゴンに貼られてる画像の粗さを調整してくれたりとか、そういうのも自動でやってくれるみたいなのも あるっぽいので、なんかそういう仕組みでみたいなできそうな気もせんでもないですけどね。
うん
うん、まあそこまで。
パンダさんのために
やる必要があるのかって話ですけど。基本的に求められてないからなっていうね。
あとそう BGM も低音なしで。昔のなんとかビットっていう。
それはあれじゃないですか。パンダさんがほらあのなんだ百均とかで売ってる。あのちっこい、うん、あのスピーカーあるじゃない、ああいうので
聞いて、あそうかそうかそうか、低音消える
やつ、ね、あの耳元スピーカーみたいなやつでカッサカサの音になるやつ、
そうすれカッサカサカスカスってやつ、ね、
そうそうそうだからあのねほらイヤホンとかで聞くにしてももうあの100均とかのもう、うん、なんだろうなコードの長さが2メートルみたいなああいうイヤホン買ってくれ、カッサカサの、うん臨場感すらなくなる感じの音で聞けるじゃないですか。四つ打ちなのか なんだろうなみたいな。
なんだろう。
キックが聞こえないみたいな。な感じ。
そうね。キックが聞こえない。
うん、
あでもあれだよ。さっきのその初期型初期のポリゴンで思い出したけど、
うん、
僕はもう FF の7だっけ。
うんうん、
あのクラウドとかと、うん。
はいはいはい。
はい。
あれが
腕の節がおかしいやつ
です、ね。そうそう、腕の節がおかしい。鉄アレみたいなやつですね。
そうね。そうね。
そうそう。あれが、あれでしょ？リメイクされるじゃん。
ああ、そうですね。うん。
プレステ4なのかな？
4 の予定みたいですけどね。うん。
超楽しみ。
ああ、楽しみっていう話。
うん、
そりゃまあ、楽しみは楽しみでしょうよ、多分。あの、なんだかんだ言ってる人もみんな楽しみは、うん、楽しみだと思います。
うん、あれだよ、それこそさっき俺が言ったさ、
うんうん、
今のね、すっごい綺麗な CG と、
うん、
CG3 と、まさに当時の。もう俺は正直ね、構図とか、
うん、
全部同じにしてほしいんだよね。
無理でしょうね。
嘘やったね。
構図同じは難しい。
テレビ2台置いてさ、同時にやったらさ、同じ。
いや、でも、あれですよね。YouTube とかでよくありがちですよね。そういうのね。比較みたいな。
ん？
YouTube とかで比較とかでよくありがちですよね。
そうそうそう、そう。
あの、リメイクとかされた時に、なんか、グラフィックの比較みたいなやつで。うん、右側が前ので新しい綺麗になったのがこっちですよみたいな。
そうだね、
うん、ありがたいです。
楽しみ、まあね、俺ティファが大好きでさ、
あー好きそうっすね。エアリスも好きそうっちゃ好きそうですけどね。
いや
ティファなんですね、幼なじみ好きなんですね。
そうなんです、まあ巨乳好きっての
も巨乳好き、いやまあ巨乳ですけど巨乳ですけど、なんならちょっと垂れた感じありますけど、あの人
こらこら
いや絵の感じです、絵の感じ、
あ絵の感じ、
あこの人ブラジャーしてねえなみたいな感じじゃないですか、絵的に。
楽しみだよ。
うん、俺も楽しみは楽しみですけど、まあまああんまり最近気持ち的にあんまり FF を追ってないので、うん、まあまあまあ楽しみっていうか傍観してる感じではありますけど、うん、
当時の情熱、俺あれだぜ、うん、今も忘れてないぜ、
うん、
FF7 の 発売後の雪だ。
ほう。
ああ。
冬でしたっけ？
確かそのはずなんだけどな。
いや、俺は全然。
エイトと覚えてない。どうして、いや、セブンだったはずなんだけど。でさ、
はいはい。
コンビニで売り始めたぐらいなんだよ、ちょうど。
あれですね、デジキューブっていうシステムがありましたね。昔コンビニで売るインフラというか。
あれなんだね、予約してさ、受け取れるんだな。
そうです、そうです。ありました、ありました。もうさ、途中でなくなっちゃいましたけど、昔はコンビニでゲームが買えるっていうのがね、あったんですよ。
買えた、
うん、
ほうほうほうほう。
そうそう。
早朝だよね。
はい。
早朝。さ、雪降ってる中さ。
はいはい。
コンビニって言ってもちょっと遠いんだよ。
うん、うん。
はいはい。
自転車こいで行くんだ。
うんうんうん。
うん。
でさ、雪だからさ。
う、
は、
ん、
い。はいはい。
こぎにくいしさ。
はい。
途中で転ぶんだよ。
いいよ。
何その、なんかちょっと絵になる展開。
もうさ、鼻の頭真っ赤にしてさ、
はいはい、
ね、一生懸命こいでさ、
うん、
ね、FF7 欲しいからっつってやっと手にして、うん、帰り道をさ一気に濡れないようにさ、
うん、ビ
ニールごと懐に抱えてたよ。
はいはいはい、
何回も転びそう。やっとこさ、あったかい暖房の効いた家に、部屋に行ってさ、
うん、
プレステのスイッチをオンにした時のあの感動たるやで。
ああ、まあそれはありますっすね。
ね、でも懐かしいな、
うん、その感動を、また
そうだな、雪降んねえかな、発売日。
うん、そうっすね。
自転車で買いに行くよ。
うん。
あえて
あえて、
いいと思いますよ。
いやでも新しいゲームを買った
時に転んだらちょっとシャレになんない
。うん、
そうだね、大人だから。体が子供の頃より硬いからさ、
うんうん、若かったから転んでも大丈夫だったけど、
そうそう、怪我しちゃう、
うん、新しいゲームを買った時のさ、なんかそのワクワク感みたいなってさ、うん、なんか今よりもやっぱりなんかあった気はするね、昔の方が。なんか自分の中での価値がもっと高かったじゃない、お金の価値的にもそうだし、なんか買った時のワクワク感みたいなすごかった。まあ それと比例して、なんかそのね、買ったゲームが思ったのとは違った時の心の折れぷみみたいなのもあるけど、逆に
そうだな、
うん、それは、
あの帰りの途中で説明書読んだ派？
ああ、うん、あのタイミングがあれば読む派だったね。例えばなんか、
本当、
ね、手の空く時間というか、帰り、あ、親にほら、なんだろうな、
うん、
そのゲームショップまで送ってってもらったりとかだったら、帰りの車の中で読んだりとかってのあったかもね。
うん、
うん、
うん、うん。説明書あんまり読まないですかね。あ、でもドラクエを初めてやった時に、うん、どこでセーブしていいか全然わかんなくて、
ああ、
その時に見たぐらいです。
俺も基本的にはそういうタイプだけどな。
ちなみにその初めてのドラクエ、どのシリーズ？
え、あの、プレステ2の5です。
ああ、すごい、ジェネレーションギャップはあれだね。やっぱ改めて感じるね。うん、
おお、すげえ。
俺らは
動くタイプのやつ。
なんなら、スーファミ時代の5がいい時代ですもんね。
いや、俺に至ってはあれだからね。ファミコンの3だよ、ドラクエ。
最初はそうですよね。本当に。
いや、すげえな。
スーファミの5。
じゃあ5やったことあるんだ。
全盛期とかって。
あります、あります。
あ、いいね。
これ、ドラクエ5って言われて頭に思い浮かべてるのがドット A か 3D かで、えらい違いますよ、きっと。
まあまあまあ、
そうだね。うん。俺だって。
ストーリーの展開がね。
まあまあね。うん。奴隷になるよね、とかそういう話ですよね。う
ん、ああ、はいはい、なりますね。
あれだよね、奴隷になる前
にさ。悲しい話。ああ。
パパスだよ、パパス。
あれは。ぬおーっていうやつです。
ね、
そう、ぬおーってやつ。
あと肩もなくなくなっちゃうよね。パパスね。
ああ、そうですよね。
俺あれ。
エラゾーマ強いなって。
そうそう、強い。めっちゃ強いね。子供の頃にや、 サノと今でや
って結構残酷な内容でしたよね。そういう意味でも5は、うん、自分の父親が目の前で消し積みになるっていう、
だってまたその自分のせいだからね、
うん、そうそうそう、
あ確かに、
でその後奴隷だからね。いやいやいやいや
確かに
展開だよね。
そうだよね。
そうそうそう、で挙句の果てに石にされちゃうしっていう、
そうそうそう、
ああね、誘拐されて、
うん
ね、あったね、またお嫁さん決めんのも大変なんだよ。
ああそうですね、
どっちだーつって
どっちですか。
俺はね、フローラだっけ、
はいはいはい、
髪長い方、
お嬢様、
はい
はい、はい、フローラですね、
俺そっちだった。
ああはいはいはいはい。
テオ君は？
うん。僕はビアンカですね。
あ、ビアンカか。
俺どっちだったかな。
はい。
ハルさんは？
俺もビアンカだったかな。
あ、本当に。
あれどっちだったかあんま覚えてないな。
あ、覚えてないか。
まあ、俺比較的どっちでもいい派なんだけど、すごいビアンカだろっていう人はいましたよね、周りにね。
あ、本当に。
うん。
そうだよね。いや、そうなんだけどさ、
うん、
俺個人的にさ、
はいはい、
年上の活発な人苦手だからさ。
ああなるほど。
まあまあね、まあ負けん気タイプというかなタイプではありましたもんね。そうそうそうそう、ビアンカね、まああのドラゴンボールでいうブルマみたいな、
そうそうそう、
感じありましたからね。
キャラデザがほぼ一緒、
ほぼ一緒。
確かにめっちゃ似てるな、そう言われれば。
キャラとしてもね、ちょっとかぶってるよねみたいなとか思わんでもないですけどね。
あれだよ、うん、もしかしたらキャラクターボイス鶴ひろみかもしれないね。
え、ブルマの人？
さ、ビアン、あ、ブルマの人。あ、はいはい。
そうそう。
まあ、しっくり来るかもしれない。
しっくり来るかもしれないな。
まだプレステ2のドラクエだと声とかは入ってないのかっていうか、ドラクエは
入ってないですね。
最近のやつまでずっと入ってないのか。
ドラクエはね。そう。
そうだね。言われて
る。ヒーローズから。
あ、そこから入ったんですね。
うん、
ああ、そうかそうかそうか。ヒーローズは入ってましたね。うん、
いや、
まああれは発声作品みたいなとこもありますしね。
いやでもやっぱりさすがだね、作品作る人って、
うん、
ぴったり、
うん、
声、そうですか、
結構異論はないですよ。
まあでもそこぴったり来るときはやっぱり、うん、なんだろうな、作り手の愛は感じますよね。
そうだね、
うん、ものによっては確かにすごい、なんだろう、何の違和感もなく聞いてたわみたいなのって結構ありますもんね、
うん
うんうん、
楽しみですね、いろいろ。
そうですね。
え、まあゲームそんなやらないけど。
まあまあまあまあまあそんな感じですか。